77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりました。今日が6月17日ですね。毎週金曜日夜9時から放送、農家バー内のなやラジオ、今日も始まるんですけど、今日はですね、メンタルコーチの梅野奈美さんはお休みです。なんかね、最近結構忙しいみたいなので、ちょっとね、なかなかこう収録のタイミングが合わなくて、私一人でね、収録することが、あるんですけど、はい、今日もね、私一人でお伝えしたいと思います。はい、ということでね、今日も始まったんですけど、今日がですね6月17日ですよ。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、最近はもう夜の街もね、人もだいぶ戻ってきて、でね、多分今放送されてる時も農家バーナヤはですね、まあ私ね、お店の方でお客さんとこのラジオを聞いてるんじゃないかなと思います。もうだいぶ落ち着いてきましたね。もう結構ね、もう我々ね、こうみんなが頑張って、日常を、ね、元の暮らしを取り戻しつつあるんじゃないかなというところなんですけど、まあ、当店農家バー内も最後までね、気を抜かずに頑張っていきたいと思います。まあ、なかなかね、この感染対策っていうのも、まあ、私もね、こう気をつけてやってはいるんですけどもね、こう完璧にできるっていうわけではないと思いますし、完璧にできてるんだと思うのも、それもね、気が緩んでしまうんじゃないかなというふうに思うので、ね、できる限り、ね、やっていきたいなというふうに、感染対策ね、やっていきたいなというふうに思います。まあ、そんな感じでね、やってるなやラジオなんですけど、はい、今日がね、6月17日って、ね、冒頭でも言ったんですけど、はい、今日は皆さん何の日かご存知でしょうか。今日ね、6月17日はね、あの日ですよ。アイスランドの独立記念日です。アイスランドの皆さん、おめでとうございまーす。はい、ね、皆さんアイスランド知ってますか？アイスランドはね、まあ北欧ですね。もう島国で、まあ、結構北の方にあるっていうところなんですけど、まあ、私はね、いつだったかな、10年以上前にね、一回行ったことがあります。どのぐらいだったかな、1週間くらいね、行ってたと思います。で、まあそんなアイスランドなんですけど、まあね、6月17日、ね、独立記念日って、まあね、どこから独立したのっていうと、デンマークから独立したんですね。1944年の、6月17日にデンマークから独立して、アイスランド共和国として成立しましたっていうことでね、まあそういうね、こう、アイスランドの皆さんにとってはね、めでたい日、特別な日なんですけど、我々日本人はね、こう、あんまりこう馴染みがないっていうかね、ね、アイスランドの独立記念日ね、知らなかったっていう人の方がね、多いと思います。はい。もう私もね、アイスランドに行ったことがあるけど、独立記念日は知らなかったんですね。なんですけど、ちょっとね、今日調べてみたら、東京都多摩市では、アイスランド共和国の独立記念日である6月17日にちなんで、その前後の土日を含む9日間を多摩市におけるアイスランドウィークとして定めましたってね、これ2022年、今年のニュース記事ですよ。に出てます。はい。で、これね、アイスランドのね、学校を題材にしたドキュメンタリー映画を上映したりとかですね。あとはですね、これは何でしょうね。アイスランドデイっていうね、国際交流のね、これあさって日曜日、夕桜ヶ丘ロビーっていうところでね、そういうイベントをね、開催したりね。これなかなかね、まあ、たくさんね、こう、多摩市ではね、アイスランド関連のね、書籍類の展示とかね、そういったね、こう、アイスランドウィークってね、やってるみたいなんですよ。はい。どうでしょうか。アイスランドにね、行くのね、ちょっと遠いですけど、ね、東京都多摩市、ね、近い方はね、このアイスランドウィークね、楽しめるかもしれませんよ。はい。 でね、こう私ね、アイスランドに、ね、こう行ったことありますよってお話したんですけど、あのね、行ったのがまあ3月くらいなんですけど、あれを見たかったんですよ、オーロラ。はい、なんかいいじゃないですかね、オーロラ。なんか写真とかでね見たことあるんですけど、実際に見たらどうなんだろうなと思ってね行ったんですけど、はい、結局見れませんでした。はい、残念ですね。このオーロラ ね見たかったんですけど、これねやっぱりね運ですよね。私より短い日程であっちり見た人もいますしね、まあ私みたいに見られなかった人もいますし、でね、この間お客さんがねたまたまアイスランドに行ったっていう人とねお話したんですけど、その方は結局ねアイスランドでオーロラ見られなかったって言うんですけど、なんかね帰りの飛行機で見れたよっていうふうにね言ってるんで、まあ、飛行機からでもね見れたら羨ましいですよね。はい、ね、羨ましいですけど、まあ私はね、まあ、その代わりアイスランドのねこう自然をねこう満喫してきたから、まあそれはそれで良かったかなっていうふうに思います。はい、まあ、農業バラエティナヤラジオでね、なんでアイスランドのお話するのって、アイスランドの農業ってどうなのっていうふうなね、お話、まあ当然ねこうアイスランドの農業のお話するんですけど、アイスランドはですねこう皆さん、ね、あの想像していただけるように農業はそれほどねあの盛んではないというか漁業の国なんですよ。でね、これものすごい寒いところなんですねアイスランドって。まあ何でしょう、緯度で言ったらねもう日本のもう遥か北の方になりますし、に、北海道の一番ねあの北のところよりも遥かにねもう北に行ったところにあるようなねそういうところなんですけど、まあまあ当然ね寒いですし作物がそんなに育つところじゃないんですね。はい、で、まあ、当然ね、主力な産業って一次産業ってなると、まあ、漁業っていう風になるんですけど、まあ、何が取れるかっていうと、まあ、いろいろ取れるんですけど、アイスランドはタラがよく取れるんですね。はい、でよく取れますし、やっぱりねアイスランドも非常にねこう重要なね、産業がまあタラ業っていうことなんで、まあ、タラを本当によく取ってるんですけど、あのねどのくらいねアイスランドがタラのことが大好きかっていうと、大好きっていうかもう重要視してるかっていうと、もうタラをめぐってですねイギリスと戦争するくらいなんですね。はい、そのくらいねアイスランドはタラが大好きなんですよ。で、まあもともとねアイスランドって、まあそんな裕福な国ではなかったんですね。で、裕福な国ではなかったんですけど、そんなアイスランドをその、なんでしょう、まあ、貧困から救ったのが、もう、タラ漁だったんですね。で、まあ、これが、1901年、ね、もう結構前ですけど、に、イギリスから、ね、トロール船、ね、漁船を導入して、そして、それでね、タラを捕まえることで、お金を蓄えていったわけなんですね。はい。で、もう、その主要な産業なので、ね、第二次世界大戦のね、真っただ中でも、ね、ね、そういう時ね、ま、戦争が始まったらこう漁船とかもねこう挑発ね、ねこう軍隊にこう使わせてくれって言ってねこう使うことになるんですけど、アイスランドはですね、まあ、そうなっては困るということで、もうアメリカからもですね保護されて、で、その漁船をですねで一生懸命こうタラ漁をやってたわけなんですね。でですよ、そんなねアイスランドなんですけど、これね、イギリスとね、領海といいますか、経済水域をめぐって、なんでしょう、こう利害が衝突することがあったんですよ。それがですね、1958年なんですけど、なんでしょう、もうアイスランドの、ね、周りでね、漁をしたいよとい こうイギリスの主張とね、いやいや、ここの周りはね、アイスランドだけのものなんだよっていうね、アイスランドのね、利害関係が、こうバチバチにぶつかりまして、で、ついにね、戦争がねが始まってしまうわけなんですよ。はい、で仕掛けたのがねですね、アイスランドの方なんですね。はい、もうね皆さんなんとなくね分かると思うんですけど、アイスランド対イギリスですよ。はい、もう戦力差はねもう半端ないはずですよ。もう普通だったらアイスランド勝ち目がないんですけど、もうこれねもう我が国のもう主要産業が脅かされては、もう 余らないということで、ね、アイスランドの方から宣戦布告、いうことで、アイスランドはですねちゃんとした海軍も持ってなかったんですね、はい、沿岸警備隊くらいしかなかったんですよ、はい、で対するイギリスはねこう立派な海軍持ってるわけじゃないですか、ね、世界有数 のイギリス海軍ですよ。それを相手にね宣戦布告してしまうっていうね、そういうねなんかもう すごい国ですよねアイスランド、ねね、バイキングの人たちがね移り住んだとかねそういうふうにも言われてるんですけど、ね、相当骨のある人たちだなと思いますよ、はい、まあねこれ実際にはねどっちの主張に部があるかってね、が正しいかっていうのはちょっと私もねいろいろ資料を読んだんですけど、どっちが正しい正しくないというのはちょっとわからないんですけど、まあ、それでもねこうそうやってねこう強大なイギリス相手に ね戦いを挑むっていうね、そのねアイスランドね、なんでしょう気概っていうのはね すごいなって思いますね、はい。で実際ねこのイギリスを相手にね戦った戦争ってね3回もありまして、第一次タラ戦争、第二次タラ戦争、あタラってあの魚のタラですよ、はい、で第三次タラ戦争っていう風にあってね、でまあこれがねまあ3回に分かれてね1958年から、1976年までね、1976年まで、続くっていうことになるんですけど、まあ最終的にはアイスランドの勝利に終わっています、はい、なのでなかなかねすごい国ですよねアイスランドで、まあね、まあそういうことでねこうアイスランドはもう本当タラ漁をねこう一生懸命やってるわけなんですけど、じゃあ、この戦争の結果どうなったかっていうことなんですね。戦争のね、まあ、いろんな歴史上いろんな戦争が起こってますけど、こう勝ち負けって、ただ単にこう戦闘とかね交渉の勝ち負けだけじゃなくて、その後こう情勢がどう変わってどちらがどんな風になったのかって、双方がどうなったのかっていうのが非常にね大事なことなんですけど、イギリスはですねやっぱり大打撃になりました、はい。アイスランド周辺での漁業がですね、今まで通りできなくなったということで、でこれがですね1500人の漁師がね職を失ったってわけですね、はい。でそれと、漁業っていうのはね、まあ、農業もそうなんですけど、漁師魚を取る人だけじゃなくてそれ以外の関係者の人も本当にたくさんいるわけですけど、イギリスの漁業関係者でね職を失った人はね7500人ね、漁師が1500人、漁業関係者が7500人って言ってね、もう、まあ、関連企業って言いますか、関連する仕事に大きな打撃があったんだと思います。はい。で、まあ、ちょうどこの頃ね、こうイギリスでまあこういうことがね、ありましたから、実際のね、こう経済的な打撃だけではなく、その後ね、国民はねこうやはりね大きなね地震喪失状態が続いたと言われています、はい。まあ、その後ね、フォークランド紛争って言って、今度イギリスはですね、これもはるか遠くのね南米のアルゼンチンと小さな島、ね、フォークランド諸島って、ね、アルゼンチンの呼び方ではマルビナス諸島って言うんですけど、そこを争ってアルゼンチンと戦って勝利を収めるというね、イギリスはそういうね、次は勝つわけですけど、まあ、それまではですね、イギリス国民はねだいぶ、なんでしょう、自信がねを失ってたと言われています、はい。じゃあ一方でアイスランドはどうなったかっていうところなんですけど、アイスランドはですね、タラのですね資源が大きな回復を見せなかったということです。これは多分ですけど、これ水産資源ってどれもそうだと思うんですけど、無限に取れるわけじゃないので、多分これ取りすぎだと思います、はい。で取りすぎによって、まあ、それ以上取れないよというところにまで取っていたので、なので、イギリスを追い出したにもかかわらず、まあ、そんなにねその漁業がさらに発展したというわけではなかったみたいです、はい。で、これね手元の資料にそこまで書かれてないんですけど、水産資源が大き、なんでしょう、もう枯渇したというわけではないと とは思うんですけど、水産資源の減少が影響してるんじゃないかなって思うのが、まあ、その後ね、ちょうどそのぐらいの時に、まあ、これEU も含むんですけど、漁獲高に応じてね、漁獲制限をしましょうということが起こったわけなんですよ。はい、でこれね、まあ、日本でもやったケースあったと思うんですけど、取りすぎないようにしましょうねって、まあ、要はそういうことなんですけど、まあ、漁師さんって、ね、そんな言っても ねやっぱりお金を稼がなきゃいけないわけじゃないですか。でいっぱい取りたいんですよね。なので、ね、あんまり取りすぎないようにしましょうねってちゃんと決まりを作ろうとい いうふうなことになって、で、ね、決まりを作ったんですけど、これね、あと逆効果になってしまったんです。はい、これなんで皆さんそうなったと思いますか。はい、なんでそうなったかっていうと、これね、まあ、言ってみればその、ね、漁師さんが、まあ、この船はこのぐらいまで取っていいですよっていうのをこうみんなこう決めるわけですね。漁獲量に応じて決めるわけなんです。で、それ以上取ったらダメですよ、それ以上取ってたら港にね入ってきた時に、罰せられますよというふうにするんですけど、まあ、それねいいと思うじゃないですか。はい、でこれねなんでね逆効果になってしまったかっていうと、これたくさんね、ね、取りたいってね、たくさん取りたいだけど漁獲制限よりもたくさん取るわけにはいかない、でギリギリまで取りたいということなんで、どうしたかというと少し多めに取ってからですね、多めに取ってあまり高く売れない魚を海に捨てて、で、限度ギリギリまで抑えるっていうことをやっちゃったんですね。でやる人が結構増えたんですよ。でそうなって、そうするとどうなるかっていうと、ね、制限があるよりも多くの魚を取って、なおかつ海洋汚染にもなってしまうってね、これねもう想定したのと真逆の効果が出てしまうってね、そういうねもう悲しい結果になっちゃったわけなんですね。だったらこの決まりを作らない方が良かったんじゃないかっていうね、そういうね悲しい結果になってしまったんですよ。はい、でねこれこういうねまあ、アイスランドのケースだけじゃなくて、ね、効果を見越して作った決まりが真逆の効果 を生んでしまうということはね、もう結構いろいろあるわけなんですね。で、まあね、これちょっと話がね、もういろいろね広がってしまうんで、まあ、例としてはね、たくさん挙げる時間がないんですけど、まあ、このね期待してた効果の真逆のことが起こってしまうっていう、これをねコブラ効果って呼ぶんですね。はい、で気になった方はね、こう調べていただければと思うんですけど、コブラ効果ってね検索していただければと思うんですけど、まあ、これねなんでコブラ効果っていうかっていうと、イギリスのね支配下のインドね、大昔の話ですね、昔の話ね、コブラがいっぱいいたので、コブラを捕まえてきた人に賞金をあげますよっていうね、報酬をあげますよっていう、そういう決まりを作ったわけなんですよ、ね、そしたらコブラが減ると思うでしょ、ね、そしたらねどうなったかっていうと、結構ねいろんな人がねコブラ牧場をねオープンさせたんですよ。コブラ牧場っていうのはね、コブラをね一生懸命育ててね増やしてね、で、増えてきたらそれをね、そのコブラを殺して、で何でしょう、まあ役場ですかね、役場みたいなところに持っていくわけですね。でそれで、儲けようっていうね、そういうねことが起こってしまって、で、まあ、適当なねコブラ牧場からなんかコブラがいっぱい逃げ出してしまったりとか、はい、そういうねことが起こりましたし、でそれをね知ったそのイギリスのね、政府は、あ、もうこのコブラにねお金を出すっていう、これもうやめようって言ってやめたんですけど、そしたらねもうコブラ農場の人たちがね、あ、もうコブラを育てる必要ないなって言ってね、もう全部逃がしちゃったんですよ。でそれでね、もうそこら中コブラだらけになってしまったっていうね、そういう意味でね、こういうこと思ってた効果と真逆の効果が出てしまうっていうのをね、コブラ効果って呼ばれるようになったんです。まあこのねアイスランドのタラ漁もまさにコブラ効果ですよね。はい、まあね結構ね、まあ農業でも全く同じなんですけど、こういう期待してた効果と真逆のことになってしまうっていうようなね、そういう真逆だったりとかね、こう、あ、その問題があったのかっていうようなね、そういうね思わぬ結果になってしまうっていうのが、まあ、結構あるんで、 もしかしたらこう農業以外のね、もう漁業以外のも本当何でもそうかもしれないんですけど、制度を作る人たちは大変だと思います。はい、ね、適当に作っちゃいけないわけですね。はい、まあ、そういうことなんですよね。えこうアイスランド ね大変なことがいっぱいありますよ、ね、まあね、そんな、ね、アイスランドなんですけど、はい、結構ねこう漁業の話が長くなって しまったんですけど、まあ、ここからはねアイスランドの農業についてお話ししたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでね、お送りしているナヤラジオなんですけど、はい、今日はね6月17日ということでね、アイスランドの独立記念日ということでね、テーマアイスランドでお送りしています。はい、でね、ちょっとねアイスランドの漁業の話が長くなってしまいましたが、アイスランドの農業っていうことなんですけど、はい、私ね実際にねアイスランド行ったんですけどね、畑をほとんど見ませんでした。はい、もう寒いからですね。はい、まあ、夏はね、なんでしょう、まあ、雪が溶けるところも結構あるんですよ。なんですけど、まあ、やっぱり寒いんでね、我々、ね、日本のような、ね、畑は作れないんですね。お米作れないんですよ。はい、で入植してきた人たちはじゃあどうやって生き延びたかっていうと、これはですね、羊です。はい、羊はね、畑が作れないようなところで、まあ、生えてるようなね、こう人間が食べられないような草を食べて、そして人間が食べられるお肉に変えてくれるっていう、この非常にね、まあ、有用といいますか、役立つ生き物なんですね。はい、まあね、これアイスランドだけじゃないんですけど、まあ、結構いろんな土地でね、人間が食べられるような美味しいような、ね、カロリーをねこう与えてくれるような、そういういい農産物を作れない土地って本当にたくさんあるんですよ。はい、でそういうところで活躍するのがこういうね羊とか、まあ、ヤギとか、まあまあ、アルパカとかそういうのも含まれるんですけど、そういう家畜類なんですね。はい、でアイスランドもそうですし、全然違うね、砂漠のところとかでもそうですね。はい、砂漠をね旅していた時とかはね、何でしょう、もうこんなところに絶対住めないだろうっていうようなね、いうようなところでも、もう生えてる草をね羊たちに食べさせて、でそれでね羊と共に生きるっていう人たちがいたんですけど、それとね似てると思います、アイスランド。はい、で、まあ、このねアイスランドはね、もう本当9世紀頃にねこうバイキングたちがね、羊を持ってきて以来、まあ、羊がねこう主な、タンパク源だったわけなんですね。はい、でねアイスランドね、ご存知のように非常に寒いじゃないですか、ね、なのでこう、ね、ウールでしたり毛皮でしたり、まあ、そういったものは、ね、アイスランドの、ね、こう寒さの厳しい気候では本当に、ね、重要な存在だったと思います。はい、で、まあ、最近では、地熱を生かしてからですね、地熱で発電も当然たくさんしています。はい、でしてますし、ね、それを使ってからですねトマトなんかをね栽培したりとかもしているので、最近ではアイスランド国内でも野菜が食べられると思います。はい、と思いますというか実際にありましたね。はい、で、まあ、トマトでしたり、まあ、そういったものはこうビニールハウスの、ね、こう施設栽培をしてこう暖房さえ炊けば、ね、寒いところでも一応作れますからね。はい、できます。なんですけどね、こうやっぱりね、まあ、寒いのでこう野菜の多様性的なものは、ね、かなり薄かったです。はい、私実際に、ね、行った時にね、まあ、いろんな、ね、野菜が、ね、こう見たんですけど、まあ、やっぱりね、たくさん種類豊富っていう感じでもないですし、で、まあ、うん、そうですね、これはね農産物にの食べ方にの面からなんですけど、アイスランドはですね、なんかどういうわけか私が行った時に生野菜もすごく食べる印象がありました。はい、何でしょう、まあ、私たち日本人も生野菜当然たくさん食べるじゃないですか、ね、サラダで食べるじゃないですか、ね、サラダバーに行ったらいろんな野菜が置いてあるじゃないですか、 はい、でまあアイスランドもそうなんですけど、アイスランドはそこにね、あの我々日本人が生で普通食べないよねっていうようなものも生で置いてあるわけなんですね。で結構びっくりしたのがですね、まあマッシュルームもね生で置いてあって、生のマッシュルームって、まあ、ちょっとねおしゃれなお店とかで日本でもねたまにあったりしますけど、それもね当然ありましたし、あとね、もやしですね、はい、もやしがねなぜかねあの生でねサラダバーに置いてあるんですよ。で日本人あんまりもやし生で食べないじゃないですか、はい、で私びっくりしちゃってね、こうねあのもやし、袋を開けた時の匂いのままですねサラダバーに置いてあってびっくりしちゃいましたね、はい、あとブロッコリーもそうでしたね。ブロッコリーがねサラダバーに置いてあってね、茹でてあるのかなと当然思うんですけど、なんか見た目がね乾いてるなと思ってね取ったらやっぱ生なんですよね。アイスランド人ねすごいですよね。アイスランド寒いところなんで、できれば何でもあったかく食べたいじゃないですかね。なんですけどね、生でね何でも食べるっていうなかなかすごいところだなと思いましたね。はい、まあね、まあ、そんなアイスランドのね農業ね、なかなか農業がしにくいところだけど頑張って農業してますよっていうね、まあ、そういうお話がを、ね、今日はお届けしたんですけど、ちょっとね、もうここでね時間が残りわずかになってしまったので、農家バーないからの、ね、お知らせがあります。はい、農家バーないからのお知らせ、はい、今度ですね、来たる6月、24、25、26ですね、はい、24、25、26、金、土、日なんですけど、未来長崎ココウォークさんで、私出店します。はい、出店というのがですね3階にねフードコートがあるんですね。でそのフードコートに、私ですねこうお昼間、1時から5時までの間クラフトコーラ屋さんを、オープンします。はい、昼間なのでお酒はないですけどね、クラフトコーラ、はい、それとね、島原ジンジャーエールってね、島原半島のね、ね鉄道会社 島原鉄道さんとコラボした商品、ね、島原ジンジャーエールね、そこで販売したいと思います。はい、6月24、25、26の3日間、時間は1時から5時まで、はい、お近くの方ぜひ未来長崎ココウォーク、ね、3階フードコート遊びに来てください。はい、これねあの開催は2回目ですね。はい、ねクラフトコーラもね3種類持っていきますので、はい、もう運転の方でもね飲んでいただけますよ。はい、というわけでね、はい、そろそろお別れの時間になってきました。ナヤラジオなんですけど、はい、今日は皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今日はね6月17日アイスランドの独立記念日ですということで、アイスランドのね、農業はねそんなに盛んじゃないので漁業ねについてもお話しました。はいはい、というわけでね今日のご案内は農家バーナヤの淵上慶樹が一人でお送りいたしました。はい、この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.